このポッドキャストは、独白するユニバーサル横メルカトル、言えたという忘れようとしても思い出せない署名の本を書いたホラー小説家平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパ製の DVD やブルーレイが日本語で簡単に買える DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、こんにちは。町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。成人式なんですけども、今日はそれにちなみまして、なんでどうするかっていうか、そんな若いやつは聞いてねえっていう気もしますけども、少年がですね、大人の男になる映画、まあいろんな映画ありますけど、その中で僕の一番好きな映画、スティーブ・マックイン主演の華麗なる週末という映画についてお話します。というわけで、今日もリスナーの皆さんのお手紙から紹介したいんですけれども、タイガーマスター、1138さんというですね、カタカナのメールですけれども、はい、ところで日本ではもう成人式の季節ですね。私は来年に、この嬉しいんだか悲しいんだかよくわからない行事を迎えてしまうわけなのですが、お、まだ若いですね。19歳ですか。なんだかまだティーンな気分が依然として抜けきれず、これってこのままでいいのかなんて思う今日この頃です。今日この頃です。はい。そんな大人になりきれていない私なんですが、いつか私も立派な男になるために何か通過儀礼をしなくてはと考えて、じゃあ学校の交換留学生になって、海外に行ってみようじゃないかと、決意し、現在交換留学生に選ばれるように勉強頑張っています。あ、素晴らしいですね。頑張ってください。はい。そこで町山さんにお伺いしたいんですが、はい。町山さんは映画を評論する際、作品内における通過儀礼的な、出来事に注目なさりますよね。特典でも何度か通過儀礼映画、スーパーバッドやノックドアップなどの、ジャド・アパトー映画を、お取り上げなさいましたが、成人の日にちなみまして、町山さん、究極の通過儀礼映画をアメリカ映画特典で紹介してください。お願いします。というね、タイガーマスター1138さんからのメールでした。はい。これはね、なんとかね、通過儀礼っていうのは映画にとって大事な理由っていうのはいっぱいあるんですけれども、で、これは前、僕、こっちのですね、シナリオ教室にちょっと通ったことがあってですね、そこでロバート・マッキーっていう人の授業を受けたんですね。このマッキーっていう人はですね、ロバート・マッキーっていう人はアダプテーションっていう映画がありましたね。ニコラス・ケイジ主演のね。売れない脚本家が、そのなんとか人間というのはそのダメな人間ばっかりなんだから、そのハリウッド映画みたいなそのサクセスストーリーとかね、そんな一生懸命頑張って努力したものは勝つとかね、そういう話は俺は書けないとか言ってる、そのニコラス・ケイジ扮する売れない脚本家がですね、ニューヨークの脚本教室に行くっていうシーンがあるんですね。そこで、授業をやってるのがですね、ロバート・マッキーっていう人なんですね。これは実在の人物なんですね、ロバート・マッキーっていうのは。で、ロバート・マッキーの授業を実際にこのアダプテーションのシナリオライターのアンディ・カフマンっていう人が受けたっていうことがあってですね、その時のことが、テーマになってるんですけれども、その中でですね、要するに、一生懸命やったってうまくいかないんだとか、世の中には本当のドラマなんてないんだ、みんな平々凡々とした人生で何も面白いことなんかないんだとか、ニコラス・ケイジが言ってると、このロバート・マッキーっていう人は怒るんですね。お前は本当に人生を生きてないんだよって言って怒るんですけども、世の中にはもう愛と死と裏切りと、もうそういったドラマが溢れてるじゃないかと、そういったもうそこら中でもう戦争してたり、その飢えたりしてる人たちがいるっていうのに、ドラマなんてないんだとか言ってるのはお前だけだって言って、要するにのほほんとアメリカの中産階級で暮らしてきた、その男を、叱るというシーンがあるわけですけれども、はい。このロバート・マッキーって人はですね、なんていうか、成人講座でシナリオライター教室みたいなのをやってましてですね、僕も行ったんですけれども、その時にすごく面白かったなと思ったのは、映画の最初と最後で主人公が変わってない映画っていうのは見ても意味ないよって話をしたんですね、その人は、ロバート・マッキーさんが。で、例えば主人公が映画の始まりと最後で何も変わってないってことは、要するに何も学ばなかったってことなんですね、その冒険の中で。例えばスティーブン・セガール いきなりスティーブン・セガール出しますけど、スティーブン・セガールってのはめちゃくちゃ強い男で、映画に出てきますよね。で、誰にも負けないと。で、悪いやつが出てくるんだけど、やっつけました、おしまい。そうすると、この映画の中でのスティーブン・セガールは映画に登場した時と、最後に去っていく時とでは全く同じ人格ですよね。で、これはもう、 漫画なんですよね。テレビとかそうですけど、暴れん坊将軍とかそうですね。暴れん坊将軍は、いきなり暴れん坊将軍の話することもないですけど、映画の頭、毎回のエピソードの頭に出てきた時の暴れん坊将軍と、事件を解決した時の暴れん坊将軍、まあ、桃太郎侍でもいいんですけども、とは同じ人なんですね。決定的な何かショックを受けて変わったりしてないですね。これはドラマとして意味ないよっていうふうにロバート・マッキーは言ってるのは、だって見ても何も学ばないんだもん。要するに主人公は変わってないってことは、見た人も何も変わってないんだよと。何もショックを受けてないんだよと。体験になってないんだよということなんですね。僕は通過儀礼っていうのはそういう意味なんですよ。映画を見た後と、見る前と見る後で、見た人の考え方が違ってしまうようなものでな、体験でなければ、まあ見てもなんかせっかくお金払ってね、意味ねえよっていうかね、まあ、人生経験になってないものですね。単なる娯楽。まあ、娯楽にすらなってないと思うんですけど、僕にとって娯楽っていうのは人生経験になることなんでね。でね、人間の一生っていうのはもう一回しかないわけなんでね、例えば死ぬっていうことは一回しか経験できないんで、それだったら人が死ぬっていうことは一体何なのかってことを経験するためには映画を見たり本読んだりするしかないんですね。そのために物語っていうのはあるんで、だからこれ僕は、予行演習だと思ってるんですね。その小説とかその映画っていうのは。予行演習にならないものはあんまり意味ないっていうか、見た後でもまあ何も残らないわけですけども、要するにまあ恋愛映画を見る必要っていうのはそういうところにあるわけですね。そんな何度も何度も恋愛したりですね、捨てられたり、捨てたりとか、そんなことしてたら、とんでもない人間になってしまうんで、やっぱりそういったもので学んでいっていかないと失敗するわけですね。だから最近なんかレボリューショナリーロードって映画が、今度ディカプリオとケイト・ウィンスレットで、映画化されましたけども、まあこれストリームで話したんで、ここでは話しませんけれども、これなんか要するに夫婦がどんどんどんどんダメになっていく。もう要するに奥さんが、単に主婦でですね、その母親であって、その妻であることしか求められないんで、で私はどうなるのって、私っていう人間自身には、どこに自己実現があればいいのってことで、まあ追い詰められていくと。それに対してその旦那の方は、なんでお前は満足できないんだよ、母で妻でそれで満足しろよってみんなしてんだからよ、みたいな、全然理解しない旦那なんですよ、このディカプリオがね。で、そうなるとどうなっていくかってことを見せていくんですけども、これはやっぱり映画で見とく必要があるわけですね。っていうのは、実際にそれをやってしまって、家庭崩壊してからじゃ遅いんでね、やっぱり事前にこういうのいっぱい見ておいて、ケーススタディとして見ていくっていうことはありますね、映画っていうのはね。で、まあそういう映画いっぱいあるわけですけど、っていうか、まあもともと、まあヨーロッパとかですね、アメリカには伝統的に、その物語とか映画でもって、その、人の成長っていうのを描いていくっていうのが、ビルディングスロマンっていうのがありましたけれども、まあ非常に伝統になっているのでね、まあ例えばキリストとかでもそうですよね。要するに最初からキリストだったわけじゃないわけで、いろんなものとその、なんとか出会ってですね、修行の果てに、まあ、キリストになるわけで、そういったものは昔からあるわけですけれども、まあ、英雄嘆願会もそうですね。英雄物語っていうのは、まあ、ジョセフ・キャンベルが書いてますけれども、要するに最初は、ただの人間なんだけれども、一回死ぬような苦難を受けてから、英雄に生まれ変わるっていうのが、大体基本的な世界中の伝説とかおとぎ話に出てくる英雄の、基本パターンがあるというふうに言われてますけれども、つまりじゃあ一回死ぬような目に遭わなければ絶対に英雄になれないわけですね。スティーブン・セガールみたいにいきなり英雄として出てきてですね、強くてみんなやっつけてって、そんなものは映画としてどうしようもないわけですね。スティーブン・セガールがですね、一回死ぬほどの目に遭わなきゃいけないわけですけど、絶対あいつはプライドが高くてやらないわけですけども、例えばその荒野の用心棒なんかだと、クリント・イーストウッドはまずですね、死ぬほど拷問されると。その淵から蘇ってですね、すごいガンマンになって、帰ってきて敵を皆殺しにするっていう、まあ、マカロニウエスタンには必ずそういう、必ず拷問されて死にそうになるとか前半にあるわけですけれども、まあ、要するにキリストを信じてるですね、カソリックの国イタリアだからそういう物語が生まれてくるっていうだけじゃなくて、まあ、全世界的にキリスト教が出てくる以前からですね、英雄っていうのはそういうものなんですね。ってことは、要するにまあそういった形で死ぬほどの、経験を経ないで英雄なんかにはなれないよってことですね。要するに物語だけじゃなくて現実の世界でもそうですね。で、そういったもの、そういった死ぬほどの苦難をそんな何度も受けるわけにいかないので、まあ、映画がそれを助けたり、物語がそれを助けると、そういったものをですね、まあ、シミュレーションすることができると。まあでも実際はやらなきゃならないわけですけどね。本だけじゃダメなんで、映画だけじゃダメなんでね。でも、実際にやりもしないし、そういう映画も見ない。 そういう物語も読まないって人たちがいっぱいいて、もうただ絶対に英雄になれない人たちですよ、一生。まあ、そういうならないようにしようってことですけども、まあ、それは置いといてですね。で、そういう山ほどあるんでね、そういう映画は。ただ僕がちょっとすごく好きで、この子供の頃そのテレビで見て非常に感動した映画があってですね、その話をしたいんですけれども、それはですね、華麗なる週末っていうタイトルなんですね。1969年の映画なんですけれども、華麗なる週末ってなんで華麗なるっていうかっていうとですね、これスティーブン・マックイーンが主演なんですね。で、スティーブン・マックイーンは華麗なる賭けって映画で大当たりしたんですよ。ルパン三世みたいな、なんていうか大富豪強盗の話なんですけれども、それでスティーブン・マックイーンが出る映画には華麗なるってつけるようになっちゃったというですね、何でも華麗なるってつけちゃうっていう感じになっちゃって、それで華麗なる週末っていうタイトルになってしまったのですけれども、この映画はスティーブン・マックイーンはですね、使用人の役なんで、田舎の全然華麗でも何でもないんですけれども、はい、でこの華麗なる週末っていうのはウィリアム・フォークナーが原作なんですね。でウィリアム・フォークナーって人はハリウッドに雇われてですね、シナリオ書きをやらされたんだけどうまくいかなかったっていうので有名ですけど、まあ、ノーベル賞作家でですね、アメリカの南部の、なんていうかおどろおどろしいですね、とても、20世紀とは思えないような、現代とは思えないような、なんていうか、飲酒とですね、まあ、変態とですね、残虐に満ちたですね、恐ろしい世界をもう描いたんで、その南部ゴシックの作家ですけれども、このウィリアム・フォークナーは、まあ、怖い怖い話がね、サンクチュアリってこの番組でも話したんですけれども、変態が女を犯すようなね、そういう話を書いていた人ですが、これは彼の最後の作品でですね、まあ、短いんですけれども、すごくほのぼのとした、主人公は少年のですね、いい話なんですね。そのトウモロコシで女を犯したりするっていうウィリアム・フォークナーのドロドロ世界ではないんですね、これは。はい。で、舞台はですね、まあ、車がですね、初めて、なんていうか、普及し始めた頃の話ですね、自動車が。はい。だから20世紀の初めですね、1910年とか20年ぐらいの話なんですけれども、舞台はですね、ミシシッピ州ですね。まあ、いつもフォークナーはミシシッピ州が舞台なんですけれども、で、まあ、まだですね、黒人はもう奴隷解放されてるんですけれども、やっぱり、まだ綿花を積んだりしてるような状況なんですね。それはアバラヤに住んでるんですね、黒人たちは。で、主人公はですね、で大金持ちの、まあ、南部には綿花で大金持ちになった人たちがいっぱいいるわけですけれども、貴族みたいになっちゃった人たちが、プリーストっていう大金持ちの家でですね、生まれた少年が主人公ですね。で、まだ11歳なんですけれども、まあ、11歳という年齢が非常に微妙な年齢ですね。だから、まだチンチンは、射精しないんですね。はい。毛が生えてこないぐらいで、まあ、大人と、要するに、まあ、少年のですね、ちょうど間、少年から大人になる寸前みたいな年齢が、この、主人公、ルース君の年齢ですけれども、その、まあ、お金持ちのプリスト家にですね、まだ、なんていうか、発売されて間もない自動車がやってくるんですね。列車に乗ってやってくるんですよ。で、また列車が来るときにですね、街中の人が列車を迎えに行くっていうシーンがあるんですね。要するに、まだまだ列車が来るのは、要するに毎日1本来ないっていう時代ですね。週に1本ぐらいしか来ないっていう時代なんですね、まだ。で、まあ、田舎だからですけども、ちょうどマーク・トウェインの小説に出てくるみたいな感じでですね、みんながその列車を迎えに行くんですけども、列車を迎えに行ったのはですね、そのプリースト家の使用人のブーンっていうですね、スティーブ・マックイーン演じる男ですね。で、その頃はですね、自動車のことをまだ馬なし馬車って言ってたんですね。馬車の方が普通なんで、馬なし馬車で、そのクラシックカーを見てですね、そのスティーブ・マックイーンはうっとりするんですね。本当にうまいんですね、これが。うっとりするんですよ。もう惚れたって感じでですね、で、バラをですね、その、自動車に捧げるんですね。そこからこの華麗なる週末って映画が始まるんですけれども、週末になりましてですね、で、そのプリスト家のおじいさんとですね、まあ、ご主人様とですね、その息子夫婦が、遠くの町に出かけちゃうんですね。で、その家にはですね、その11歳の少年ルースと、使用人のブーンと、そのブーンのですね、大親友の黒人のネッドと、その3人だけになってしまうと。で、どうするかって言ったら車があるわけですから、で、自動車に乗りたくてしょうがないわけですから、ブーンは。 で、その自動車に乗って、この3人がですね、旅に出ると。もちろんですね、この自動車に乗ることは誰にも言わないで勝手に乗ってるわけですから、自動車泥棒なんですね。だから、現代は自動車泥棒っていうんですね、ウィリアム・フォークナーの小説のタイトルは。はい。で、それが彼、で、その、要するに週末に車乗って出かけたというだけの、わずか3日間ぐらいの話なんですよ。で、華麗なる週末っていう映画なんですけれども。で、まあ、とにかくですね、この車を見て惚れ惚れとするスティーブ・マックイーンというのは、まずね、もう、いいんですね、っていうのは、演技じゃないんでね。スティーブ・マックイーンってのは本当にいわゆるモーターヘッドっていう人ですね。モーターヘッドっていうのは意味が2つあってですね。まず普通にモーターヘッドって言ったら自動車が大好きなカー基地のことなんですけども。はい。で、バンドでモーターヘッドっていうバンドがありますけど、あっちの方はですね、覚醒剤のやりすぎで頭がくるくる回ってる状態っていう別の意味なんですけどもね。はい。で、マックイーンはとにかくもともとオートバイとか大好きで、確か、何回目か、1回目、最初の結婚かなんか、奥さんになる人をですね、オートバイの後ろに乗せて、ラスベガスまで走って、で、ラスベガスっていうのは、要するに結婚が誰でもできるんで、そこで結婚したっていうかっこいい話がありますけどね、やっぱ彼女をバイクの後ろに乗せて、結婚するかっつって、したいわっつった、じゃあ行こうぜっつって、ラスベガスっていきなり結婚するって、めちゃくちゃかっこいいですね。本当かどうか知らないんですけど、その話を聞いてめちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。あ、僕はオートバイが大好きで、オートバイ乗ってた人なんで。はい。で、スティーブ・マックイーンっていえば僕が子供の頃にですね、ホンダでエルシノアっていうですね、バイクがあったんですね。まあ、トライアルバイクだったんですけども、要するに、まあ、ガタガタのラフロードをですね、走るバイクで、それのコマーシャルに出てたんですね。で、どうして出たかっていうと、1963年にですね、大脱走って映画で、スティーブ・マックインがナチスの収容所から脱走しまして、バイクに乗ってですね、そのスイスとの国境線を越えようとするという、ジャンプしてですね、そういうアクションシーンがあって、それがまあ非常にバイクマニアの間でもう伝説的になりまして、それでまあホンダのコマーシャルに出てたんですけども、実際彼自身がそのレーサーでもあってですね、まあ一番有名なのはその、栄光のルマンという映画を自分で制作したんですね。71年ですけども、要するに、ルマン24時間レースってありますけども、あれをもう徹底的にもうほとんどセリフなしでですね、超リアルに描いた映画を自分でお金出して作ったっていう感じですね、スティーブ・マックインは。で、ちょっと面白いのはね、スティーブ・マックインとね、ポール・ニューマンってね、デビューした頃同じ映画に出てたりしてですね、年齢も同じぐらいで、なんていうか、ライバルだったんですね。で、僕らの頃はですね、まあ、ポール・ニューマンとスティーブ・マックインというのは大大ヒーローだったんですよ。で、途中でブルース・リーが出てきて全部吹っ飛んじゃうんですけど、ブルース・リー以前はポール・ニューマンとスティーブ・マックインがヒーローで、この2人はなんていうか本当にライバルって感じだったんですね。だから、ポール・ニューマンといえばまず有名なのはハスラーっていうのがありますね。ビリヤードのチャンピオンになるチンピラを描いてますけども、でもスティーブ・マックインにはシンシナティ・キッドっていうですね、ポーカーのですね、チャンピオンになる男の話があるんですよ。で、どちらも要するにギャンブラーですね、若きギャンブラーがその、すごいローギャンブラーに挑戦していくって話でね、ほとんど同じような話なんですね。で、あとレーサーではですね、スティーブ・マックインが栄光のルマンっていう映画を、やるとですね、ポール・ニューマンの方にはですね、その名もレーサーっていう映画があるんですね。で、これは確かインディ500かなんか、をですね、舞台にしてたと思うんですけども、ポール・ニューマン自身もレーサーで、この人確か60過ぎても本当にレース出たりしてですね、それ勝ったりしてる人なんですね。で、レーサーとしてもポール・ニューマンとスティーブ・マックインはちょっと似てるんですね。で、あと、脱獄に関してはですね、スティーブ・マックインといえば大脱走なんですけども、ポール・ニューマンといえば暴力脱獄があってですね、両方とも、要するに、まあ、ちょっと、大脱走の方はナチの収容所なんで違うんですけれども、まあ、脱走映画っていう点ではですね、まあ、本当に両方名作になってるんですね。で、この2人、なぜか似たような映画に、なんていうかね、なんか対抗意識で出続けてるというね、スティーブ・マックイーンといえば刑事でですね、カーアクションですごい非常に有名なブリットって映画がありましたね、68年にね。で、ポール・ニューマンはなぜかね、刑事の役っていうのはね、あんまりないんですけども、ポール・ニューマンはその頃、動く標的って映画がありますね。私立探偵を演じた映画がね。で、ハードボイルド映画としては傑作って言われてますけども、まあ、ブリットとですね、並ぶ映画ですね。で、なんかね、互いに意識してるんだろうなと思うんですね。 で、要するに、レースマニアでですね、なんて、ちょっと肉体派でね、ただ、ポール・ニューマンの方はすごく綺麗な顔しててですね、スティーブ・マックやなんかね、しわくちゃなお猿さんみたいな顔してるんです。その辺がね、ポール・ニューマンを好きなのはね、女性でね、なんていうか、エマニュエル夫人っていう映画がありましたけど、覚えてるかどうかわかんないんですけど、エマニュエル夫人のですね、レズ友達の、女の子はですね、ポール・ニューマンの写真を見ながらオナニーするっていうシーンがあるんですけども、まあそういう感じで、まあ、ズリネタ、美少女たちのズリネタがポール・ニューマンだったんですけども、スティーブ・マックイーンの方はね、もう完全に男の子しかファンがいないというね、その辺が面白かったなと思いますけど、で、この二人が70年の初めにですね、70年代に、タワリング・インフェルノっていう映画で、共演しましたね。ポール・ニューマン、スティーブ・マックイーン。もうそれはもうみんなびっくらこきましたね。本当にね。っていうね、感じだったんですよね。もうこの二人は絶対にもう、両巨頭だから絶対共演しないと思ったら共演したんでびっくりしたっていう。あ、そっか。スティーブ・マックイーンはパピオンっていう脱獄映画の傑作がありましたね。パピオンと暴力脱獄って非常に主人公のキャラクターがそっくりでですね、脱獄することだけが人生になってる男で。しかも、どんなにひどい目にあってもめちゃくちゃ明るいっていうね。すごくよく似た映画なんですね、パピオンと暴力脱獄っていうのは。で、なんかね、この2人は、ね、本当に、ね、泣けるんですけどもね、まあ、英雄でしたね、はい、まあ、ブルース・リーが出てくるまではね。はい、ということでね、そのスティーブ・マックイーンがね、いつもニコニコとね、いたずら小僧みたいな感じでいいんですよ。まあ、この人自身、本当にいたずら小僧っていうか、不良少年で、少年院入ったりしてるような人なんですけども。でも少年院入った後に、まあ、朝鮮戦争かなんか行ったりしてですね、まあ、ちょっとね、怖いところもあるんですね。この人は銃の扱い方がちょっと怖いんですよ。よくガンマニアの間でですね、銃の扱い方が、怖い人ってのは2人いると。1人はスティーブ・マックイーンで、1人はアラン・ドロンだと言われてるんですけども、どういうことかっていうと、2人ともどうも人殺した経験があるみたいなんですよ。人の撃ち方が妙にリアルなんですね。例えば人の頭を撃とうとするときにですね、至近距離で撃とうとするときに左手をかざしたりするシーンがあるんですね、この2人は。それは相手の脳みそが飛び散ってくるのを、血しぶきが飛び散るのをですね、防ごうとする不思議な左手の動きをしちゃうんですね、この2人は。あと、銃を、引き金を撃つときに目をつぶらないんですね、この2人は。ちょっと怖いんですね。本当にピストルを普段から撃ってる人なんですね。例えばクリント・イーストウッドっていうのは銃引き金を引くときに目つぶっちゃうんですよ。だからこの人は別にピストルマニアでも何でもないですからね。クリント・イーストウッドは。でも、スティーブ・マックイーンとアラン・ドロンは本当にちょっとガンマニアだしね。実戦に参加してるようなちょっと怖い人なんですね。はい。まあ、それはいいんですけれども。でもなんかね、こう、いつも明るい不良少年の微笑みで、その辺が好きなんですね、僕はね。で、華麗なる週末に戻りますが、で、とにかく週末にですね、おじさまとかでお父さんがいないっていうことで、まあ、その憧れの自動車に乗って、使用人のブーンがですね、メンフィスに向かって旅に出ちゃうんですね。メンフィスというのは大都会なんですけど、それでまあ一緒にですね、11歳のルース君、お坊ちゃまを連れていくわけです。はい。で、ネッドっていうですね、黒人の、まあ、使用人がもう一人いまして、これは彼は黒人なんですけれども、そのスティーブ・マックイーン扮するブーンとですね、本当に幼馴染で育っててですね、兄弟みたいなんですね。で、2人でなんかイチャイチャといつもですね、なんかどつき合ったりして遊んでて、ちょっとね、ちょっと、やおいが入ってる感じなんですけども、とにかく、もう、なんていうか、犬っころみたいに2人でいつもじゃれてると。いうコンビなんですね。で、その2人がですね、なんでメンフィスに行ったかっつって、で、行った先はですね、おっきなお屋敷なんですね。なんだろう。で、中に入ると、綺麗な女の人たちがすごいドレスを着て、ブーンを迎えるんですね。あら、いらっしゃいって言って。これはいわゆる召喚ってやつですね。千と千尋の神隠しに出てくるような、湯婆婆の髪型をした人が出てきますけども、要するに、まあ、高級召喚ってやつですね。南部には必ず大都会にあってですね、都会に来た人たちはそこで、まあ、行くというですね、まあ、郭ですけども、まあ、そこに行ってですね、そのびっくりしたわけですね、お坊ちゃんのルースはね。で、食事をするとなったらですね、いきなり子供なのにお酒を注がれるんですね、グラスに。要するに、まあ、そういうとこなんでね、まあ、子供だろうと何だろうと全然関係ないって育て方をしてるようなとこなんですね、まあ、召喚なんで。で、 ところがですね、一人美しい娼婦がいるわけですよ。コリーっていう、娼婦なんですけれども、その人は非常に美しいんですね。で、ちょっとルースは彼女を見てですね、恋をしちゃうんですね。これはもう生まれて初めての恋なんですね。美しいお姉さんも見て好きになっちゃったわけですけども、でもなんかよくわかんない仕事をしてるっていうのはわかるわけですね。で、その家にもですね、男の子がいてですね、その商館の経営者の息子ですけども、それと一緒にのベッドに寝かされるんですね、ルースは。で、話してると、その少年はですね、その商館に住んでる少年はですね、お前知らないのかとか言って、ここに住んでる女みんなもうバイタだよとか言って、みんな男と寝て金もらってんだとか言うんですね。で、ところがそのルース君はですね、そのコリーっていう、そのお姉さんが好きだから、そんなことないよって言っちゃうんですね。すると、その少年自身もなんていうか、そういう召喚に生まれ育って、ちょっと傷ついてるんですけれども、思わずお前の好きなコリーっていうのもバイタだよとか言っちゃうんですね。で、カッとしてですね、そのルースはその少年に飛びかかるんですね。で、もう生まれて初めての喧嘩ですね、お坊ちゃんだから。で、生まれて初めてボコボコの殴り合いの喧嘩するんですけども、すると今度はその殴られた方の、召喚の男の子がですね、ナイフを取り出して、もう本当に命のやり取りになってくるんですね。で、途中で助けられますけども、怪我もしてですね、血も見るんですけれども、で、ここでもう、最初の週末の最初の日でですね、もういっぱい経験しましたね、ルース君はね。まず売春宿に生まれて初めて入ったでしょ。で、酒もちょっと飲んだでしょ。で、生まれて初めて喧嘩したんですね。で、生まれて初めて、女の人を本気で好きになって、生まれて初めてその女の人のために命を懸けたんですね。たった一日で、目でね。ここはやっぱすごいですね。お坊ちゃんでね、要するに何にも知らないお坊ちゃんで、もう可愛い可愛いって育てられた一人っ子なんですよ。だから、これはもう、初日から大変なことが起こってるわけで、華麗なる週末どころじゃないんですね。はい。で、もう一つとんでもないことが起こっちゃってですね、ネッドっていう黒人の使用人がですね、おじい様が買った自動車なんですよ。おじい様が買った自動車をですね、売っ払っちゃったんですよ。売っ払っちゃったっていうかですね、サラブレッドと交換しちゃったんですね、競走馬と。で、どうも馬が好きなんですね、ネッドっていうのは。で、ふざけんなよってことになってですね、スティーブ・マックイーンも怒ってですね、お前、これはご主人様の車だぞっつって、どうすんだよって言ったら、いやー、いい馬でさ、思わず、交換しちゃったよ、はーとかね、ネッド笑ってんですね。陽気でね、この人はね、何も考えてないっていうかね、いつも豪快にガッガッガッガッとか笑ってる人なんですね。で、はっきり言うとね、この人、ローレンス・フィッシュバーンにそっくりなんですね。顔が似てるっていうか、雰囲気がそっくりなんですね。ローレンス・フィッシュバーンといえば究極の兄貴俳優ですけども、要するにマトリックスのモーフィウスですけども、それ以来もう本当に兄貴とか親分ばっかりやってる、なんていうか、親方みたいな俳優になっちゃいましたけど、僕と同い年なのにね、本当にやんになっちゃいますけど、貫禄はありすぎてね。で、そういう感じで豪快な男なんですね、このネッドっていうのは。で、どうすんだよって、自動車取り返さなきゃなんないだろうって言うと、じゃあこの馬でもって、もうすぐ日曜日だから、日曜日には競馬があるだろうと、その競馬で勝って、賞金を稼いで、その自動車を買い戻しゃいいじゃないかって言うんですね。で、って、何を言ってんだと。で、誰がこの馬に乗るんだよって言うと、そのブーンもネッドもですね、そのスティーブ・マックイーンもネッドも体がでかすぎて、その騎手になれないんですね。で、どうしようと。そしたら、これは11歳のルース君に乗せるしかないやと。そのルースは、僕が乗るの？って、もう要するにもうビクビクしたね、男の子ですからね、お坊ちゃんですから、もうびっくりしたわけですね。そしたら、スティーブ・マックイーンとそのネットが、だってお前が乗んなきゃ俺たち自動車泥棒ってことで刑務所入っちゃうよ。お前もだよ。どうすんだよ。お前勝たなきゃなんないだろ、このレースだ。っていう話になっちゃうんですね。で、そこにですね、またね、悪い警官がやってくるんですね。そこのもう悪徳保安官が出てきてですね、要するにこの、売春宿に目をつけてるわけですね。で、やたらと因縁をつけてはですね、賄賂を踏んだくるっていう悪い警官なんですね。で、それもちょっとルース君にはびっくりなんですね。要するに警察官って言ったらいい人だと、自分たちを助けてくれると思ったらとんでもないということを知るんですね。これもいい事前勉強なわけですけれども、で、とうとうですね、全員捕まっちゃうんですね。ネッドも、スティーブ・マックインもですね、コリーもですね、全員が捕まってしまうんですね。で、 売春宿の人も全員ね。で、どうしようと、このままだとレースに出れないよと。そしたらもう自動車も全部取り返せないし、俺たちみんな刑務所行きだと。もう刑務所入ってるんですけど、今現在ね。要するに売春容疑でですね。で、どうしようってことになると、そうするとね、コリーがちょっとね、いなくなっちゃうんですね。さっきのあの美しい娼婦ですけれども。で、突然その後ですね、みんな釈放されるんですよ。で、なんかおかしいぞ。どうして急に釈放されたんだろうってことになるんですけども、すると、スティーブ・マックイン扮するですね、ブーンが、コリーのことを問い詰めるんですね。お前、あの保安官と寝ただろうって言うんですね。要するに、コリーは、まあ、非常に美しいですから、その保安官と寝ることで、全員を、まあ、なんていうか、釈放させたんですね。ところが、スティーブ・マックイン扮するブーンは、実はそのコリーのことを、本当は好きなんですね、すごく。真剣に愛してるんですね。だからもう、怒り狂っちゃうんですね。なんてことしやがったんだって言って。そしたらコリーは、あなたたちのためにやったのよって言うんだけど、あんな汚い保安官と寝やがってってやるんですね。これもルースが見ててびっくりするんですね。まだ11歳です。まだ、チンチンもまだ、使えないんですけども、もう、すごい現実を見ちゃうんですね。要するに、愛する人のために他の男に体を許す愛っていうものを初めて見ちゃうんですね、そこで。もうすごい衝撃を受けるんですけども。で、とうとうレースの日になるんですね。でも、このルースってのは本当に、要するにお坊ちゃんで育てられたんで、その戦うことを知らないわけですね。でもって、もうくよくよしてるわけですね。僕勝てないよ、こんな生まれて初めてレース出て勝てるわけないよとか言って、やめようよとか言うんですね。今からおじいちゃんに話せば許してくれるかもしれないよ、そうしようよとか言うんですね。すると、ネッドがですね、笑いながらこう言うんですよ。あははは。まあ、許してくれるかもしれないな。あんたのおじいさんもなって。まあ、売春宿に行ったこととか、まあ、酒飲んだこととか、まあ、喧嘩したこととかな。刑務所入ったこととかな。そういうのも、まあ、許してくれるかもしれないさ。じゃあ、言えばいいじゃないかと。でもな。目の前に戦いが待っているのに、それに背を向けて逃げ出したってことを、君は言えるのかと。そんなことをしたらもう男としてはおしまいだよって言うんですよ。これネッドってのはそれまでチャラチャラチャラチャラした男としてですね、ヘラヘラ笑いながら自動車を売っ払っちゃったりですね、してるような男なんですけども、ここでそのルース、11歳のルース君にそう言うんですよ。人間悪いことをすること自体が悪いんじゃないんだよと。戦わなければならない時に逃げることが一番悪いことであって、もうそれをしたら人間としてはもうおしまいなんだと。お前そうするのかよって言うんですね。これはもう本当に僕はちょうど11歳ぐらいの時見たんだよな、そういえば。今でも思い出すんですけどね。日本語吹き替えてみましたけどね。これは小木正弘さんが、やってた、確か月曜ロードショーで見たと思うんですけれども、まあ、本当に思い出したんですね。もういろんな、まあ、こういうのを親父が見せるっていう、売春宿どうこうっていう内容の映画を見せるうちの親父もどうかしてるんですけども、まあ、ちょっとね、このネットのセリフっていうのは本当に今でも忘れないですね。で、まあ、いろいろあってですね、これから映画見る人のために言いませんけれども、で、結局、週末が終わってですね、自宅に帰るんですね。そのおじいさんに会うわけですけども、お父さんにも会うわけですけども、すると、みんなびっくりするんですね。たった3日間、週末だけ見なかったうちに、ルース、お前本当に大人になったなって言うんですね。まあ、そりゃそうですよね。売春宿に行ったしね、初恋もしたしね、命がけの喧嘩もしたしね、まあ、酒もちょっと飲んだしね、刑務所にも入ったし、で、男としての戦いを済ませたんですね。もう、ルースは大人になる準備ができたんですね。という話なんですね、この華麗なる週末っていうのは。監督はマーク・ライデルって人なんですけども、この人は11人のカーボーイっていう西部劇も撮ってるんですけど、それもちょっと似た話なんですね。11人のカーボーイっていうのは男の子たちなんですね、ちっちゃなっていうか少年たちなんですけども。で、ジョン・ウェイン扮するですね、おじさんが殺されちゃうんですね。で、それを乗り越えてですね、行くという話でね、 やっぱり成長の物語でしたけども、まあ、この方がこの華麗なる週末は、まあ、スティーブ・マックイーン主演の映画の中ではもうほとんど忘れられてるというか、影の薄い存在ですけども、まあ、アクションがないしね、まあ、車ぶっ飛ばしたりですね、拳銃撃ったりしないんでね、スティーブ・マックイーンが。でも僕は実は一番好きですね。これとジュニア・ボナーっていうロデオの映画があるんですけれども、それもまあ拳銃ぶっ放したり、車ぶっ飛ばしたりしないスティーブ・マックイーンの映画なんですけども、僕はすごくどっちも大好きなんですね。これはスティーブ・マックイーンという人自身のですね、非常に少年っぽいところがですね、非常にうまくですね、やっぱり男の旅立ち、成長みたいなものにリンクして素晴らしい映画になってますね。はい。ということで、成人の日に送る、映画、華麗なる週末でした。はい。来週はまたですね、新しい映画についてお話しします。こんな映画のについてもうちょっと詳しく知りたいとかですね、こんな映画を見たんだけどタイトルがわからないとか、そういったものありましたらメールをお送りください。なんとか突き止めますんで。はい。ということで、また来週。